コロナの中間まとめ4番、どうしても今やんなきゃいけない、我々大人がやんなきゃいけないということはですね、日本にワクチンがまず不要であるということです。もうこれはもうはっきりとしなきゃいけない。誠意ある専門家の発言をぜひ期待します。日本にワクチンが不要である、もう理由は簡単ですね。発病者の比率はですね極めて低いんですよ。だいたい人口、発病者ですよ、 PCR 陽性者じゃありません、病気になる人ですよ。発病者とワクチンの副作用を比較せんといかんですよ。だいたい、まあいろんなデータありますけどね、ワクチンに反対の人もいるし、推進しようとする人もいてですね、そういう人たちがそのワクチンを打つ人のことを考えずに自分の立場だけ考えていろんなこと言ってますが、我々はですね専門家としてきちっとしたことを言わなきゃいけません。おおよそ同じです。発病者と直後の副作用は ほぼ同じです。発病者はですね2種類、発病者は2種類に分けられますね、単なる風邪のような症状で 2,3 日で終わる人、もちろん風邪ですからね、その後体力が弱ったりいろんな副作用、少しの作用はありますよ。だけどまあ普通の風邪です。インフルエンザみたいなの、インフルエンザも辛いですからね。それからまあもっと重症になって肺炎になったり、まあ、お亡くなりになったりする人という2つに分かれますね。発病者というのはコロナの発病者、それから直後の副作用も2つに分かれます。1つはまあ単に気持ちが悪くなるとか、少し腫れるとかですね、発熱するとか、そういうものと、それからまあ場合によってアナフラキシーみたいなひどい副作用があったり、あとまあお亡くなりになったり、血栓でお亡くなりになったりする人もいる。これもほぼ同じですね。ですからワクチンを推奨している人はですね、まあワクチンによる副作用は大したことないよと言ったりですね、まあそんな風にしてるんですけど、これはまあ同じように見なきゃいけないんですね。それからワクチンを打つ必要がないのはですね、発病者と直後の副作用がほぼ同じなんで、いけない、あのワクチンを打つ必要がないというのと、長期的危険性はワクチンがはるかに高いんですね。今度のワクチンの一番の問題点はですね、治験が不十分だってことなんですよ。あの DNA ワクチン、DNA 系ですね、メッセンジャー RNA 系も何でも含めて遺伝子系ですね。遺伝子系のワクチンというのは実績ないんですよ。まあ、あるとしたらですよ、逆に遺伝子系ワクチンですと動物実験で動物がうんと死んだり、それから人間ですと免疫系が衰えたり、これはまあ分かってないんですが、女性の生殖系に影響がある、この女性の生殖系に影響があるというのは、大体ですね、あのウイルスっていうもの自体が女性の生殖系に結構影響を及ぼすんですよ。それがですね実証されないまま使うっていうのはいくらなんでもひどいんですよ。だから特に最近ですね、小児とか女子高校生のなどで集団的に接種しようなんていう動きもあって、僕はまあ言ってみれば鬼だと思うんですよ。鬼なんか自分の仕事を遂行するために、もうちっちゃい子は言う通りだからもうやらせようとかって、そういったことなんですよ。もう教育委員会のね態度とか、もう本当にダメですね。私がそう思うんですよ。本当に愛情を持って、愛情を持って自分の職務を全うするっていう必要があって、いやまあ他人のねお子さんだからどうでもいいと、まあ一人二人死ぬかもしれないけどどうでもいいって、そういうね、もう親としてはもう考えられないような態度を取る人が多いんですよ。特にお医者さんとかね、この前なんかお医者さんのやつを私こう言ってんの聞いてもカットしたんですけどね、女子高校生でワクチンを打ちたくないっていうのがいるけど、とんでもない話だと、副作用なんかちょっとなんだからって、そのお医者さんはね、女子高校生がワクチン、今度の DNA ワクチン打ったら不妊になるかどうかっていうことは知らないんですよ。知らないっていうのは僕、武田邦彦にも分かんないし、そのお医者さんにも分かんないし、総理大臣も分かってないんですよ。日本の厚生労働大臣も分かってないです。全員が分かってないんですよ。それは厚生労働省のあのページをきちっと読むと書いてありますよ。あの NHK とかが嘘ついてるだけで、厚生労働省はちゃんとやってるわけですね。ワクチンの長期的危険性は分かりませんと書いてありますよ。分からないことを大丈夫だってその医者言ってるんですよ。医者だからみんなが信用すると思って傲慢なんですね。女子高校生は何も分かってねえと、ワクチン打たないと日本がひどいことになるの分かってないって、日本はひどいことになってないんですよ。前回の中間まとめ3でやったようにアーリア人じゃありませんからね、日本人は。ぜひこの際ね、この今の時点で 誠意ある専門家がですね、勇気を持って日本にワクチンが不要であるということをはっきり言ってほしいんですよね。これはまあ専門家の役割ですよ、この後に及んで。つまり、まあ、さっきも言いましたとおり、ちょっと繰り返しますと、コロナの、日本におけるコロナの発病者はすごく少なかったんですよ。だから、まあ、国もですね、なんだか他の国を配慮して、ワクチンパスポートなんか出さなくていいんですよ。日本パスポートを出せば。日本人はワクチンを打った状態よりか、さらに感染じゃなくて発病が少ないんですからね。発病者もちゃんと日本は発表するべきですよ。発病者は分かってますから、数が。だって発病した人ですからね。ちゃんと病院に入って状態も分かってるわけですから。PCR 陽性者だけは発表しちゃダメですよね。それから、マスコミはね、もうそろそろ、つかもう今全く遅いけど、PCR 陽性者を感染者と表示するのは、もうこれ悪ですよ。悪。もう本当に悪どいですよ。危険を煽って自分の失業率を上げて自分の給料を高めるって、そういうようなのは日本人じゃないですね、僕は。もうそう思いますよ。ひばりクラブ入ってる人は別にワクチン打たなきゃいいんですね。そのことをもうはっきりときちっと言わなきゃいけないですね。それから直後副作用だけ言ってるわけですよ。副反応とかいろんな言い方してますが、ワクチンを打った直後の副作用とか副反応だったらですね、まあ、ワクチンは打っても打たなくても同じですから、まあ、ワクチンはいらないんですよ。問題なのは長期的危険性が高いんですよね。だから長期的危険性が高いってことは、まあできれば、まあ国がそのね、なんかどんどんどんどん打とうつってるイスラエルとかなんかイギリスとかアメリカとかあるから、まあ様子見てりゃいいわけですね。彼らがかなりやられるかもしれないんですけども、日本はやっぱりもう少し知的に動いてほしいと思うんですよね。冷静に動いてほしい。まあ、彼らは彼らの理屈があるでしょうね。何しろ日本の30倍の感染率ですからね。ですからやっぱりそれはかなり神経質になるかもしれません。日本も30倍の感染率だったらね、やっぱりちょっと僕もワクチンを打った方がいいかなと、どうかなと思って考えますが、現在の日本の発病者ってのはすごく少ないですからね。みんなテレビで汚染されちゃって、テレビの人もね、食材罪をね、償わなきゃいけないですよ。これだけ日本人を怯えさせて、変な方向に連れていくと。しかもこの前マスクで11歳の男の子が死ぬと。それから、今日のデータですが、飲食店なんかアクリル板の敷居を置けば置くほど感染すると。まあ、これは、感染者の発生から見たいものなんですけどね。だから本当に無責任ですよ。マスクのことも本当に僕無責任だと思うんですよね。マスクしていいという効果があるってないんですから。東京都医師会もマスクはダメだっていい、小児学会もマスクはダメだと言ってるんですよ。にもかかわらず何にも分かんない芸人なんかはテレビでね、マスクしなきゃいけないとか言ってんですよ。それでその無責任な発言をそのまま垂れ流してんのがテレビですからね。もうテレビ誰も見なくなりますよ。いくらなんでもこんなひどいことをね、つまり PCR の陽性者を長らく感染者と呼んで、感染でも何でもないのに感染者と呼びですね、発病者を発表しない、発病者数を発表しない、これだけでも大きな誤報を1年半続けてるんですから。もうこれだけ誤報が続いたからね、もう修正できないっていう。それから直後の副作用と長期的危険性を混合してるってことですね。直後副作用が大したことないっていうのは全然問題じゃないんですよ。それを言えば新型コロナ も大したことないんですから。むしろ怖いのはワクチンの長期的危険性なんですよ。なぜ危険かって言ったら、わからないからなんですよ。私がですね、不妊の可能性があるからって言ったら、武田はどういう根拠で言ってんだ。いや、それを言うんだったら、不妊への影響がないっていうことをどういう根拠で言ってんだって言いたくなっちゃうんですよ。それは同じなんですよ。根拠がないんだっつってるわけですよ。そんな薬ってないんですよ。長期的危険性がわからないけど使うなんて薬は今まで認可されたことないんですよ。当たり前ですよ。長期的危険性が厳しいと予想されるものは、その予想されるものをちゃんと安全だって実証する責任があるんであって、私もちゃんと根拠があるんですよ。 ただその私に根拠をきちっと説明してくれたお医者さんは、このことは非常に厳しいから自分の立場から言って、あの自分の名前を出さないでくれって言ってるから、僕がその代わりにですね、もう年寄りも僕も年も取ってるし利害関係もないから私が言ってるに過ぎないんですよ。だからね、そういう、まあそれを自身も問題なんですよ。そのちゃんとした見識のお医者さんがですね、私に丁寧に説明してくれた不妊に対する危険性について、自分の名前を絶対出さないでくれ、俺の人生終わっちゃうからというような国でいいんですかね、日本が。その人は女子高校生とかそういうのはかわいそうだっつって僕に言ってくれたんですよ。ちゃんとした人ですよ。その人がお医者さん、もちろんお医者さんです、研究者でね。だからそういう意見を言ったら自分がもう人生がなくなるからというような社会を誰が作ったんですか。それはテレビですよ、 NHK ですからね。だからものすごく罪があるんで、やっぱり贖罪行動は必要ですよ。まあ明日からですね、 NHK は発病者を発表するべきであって PCR 陽性者を発表するべきじゃないんですよ。しかも PCR 陽性者はトリックをかけてるでしょ。今まで増幅率40で非常に少ない量を測定してたのに、ワクチンを打った後はね、CT 値を27まで下げろっつってるわけですから、ワクチンに効果がなくても効果のあるように見せるっていう、そう、なんでそんなことをね、日本のテレビが加担してんですかね。日本のテレビってそこまで落ちたっていうことですよ。非常に問題だと思いますね。